それでは今日のテーマですね。30代以降のモテファッション術というテーマで話していきます。まあ、ファッションってやっぱ大事で、ファッションがダサいとか、さらにおっさん臭いっていう、まあそういうファッションだったり見た目してると、例えば高校に行ってもそうだし、ナンパとかで声をかけてもそうだし、出会い系とかでもそうだし、一発でアウト食らっちゃうんで。やっぱりいろんな人をこうコンサルとか見てきて、やっぱりファッションダサいっていう人が大体9割以上なんで、やっぱすごく大事なポイントなんですよ。これはまあ若い子でも全部そうなんですけど、で特に30代、40代、50代となってくると、ポイントが結構出てきて、若作りをこうしすぎても痛いし、例えばユニクロとかでおっさんっぽいファッションしても、まあそれはそれでモテないしというかさ、やっぱなってくるんで、まあ10代、20代の時って、例えば、ウィゴーとか、まあいろんな安いファッションだったりとか、古着屋とかでも全然それなりにね、ポイントを選んでいけば見えるんですけど、やっぱどんどんポイントもやっぱ変わってくるんで、最初でこう若いってだけでもそれなりにモテるんですけど、例えば100人の男の子いたら、まあ、20人ぐらいはそれなりにね、彼女いたりとか、それなりにモテるってやっぱケースがあるんですけど、例えば、ね、30代、40代、50代となってくると、どんなのかな？ 100 人いたら1人ぐらいしかモテなくなってくるとか、どんどん減っていくっていうイメージかな？やっぱあるんで、それはまあファッションだったりとかも、そもそもモテるのを諦めるとかさ、まあ、家庭に入っちゃうとか、まあ、いろんな要素あると思うんですけど、やっぱなってくるんで、やっぱそういう見た目とか、やっぱ意識した方がいいんじゃないかなと思います。例えばその女性でもそうですけど、40代とかの女性でさ、もうババシャツ着ておばさん体型で顔もシワくちゃったら、まあもともと美人でもどう？性的に魅力感じる？
感じないですね。
多分その、まあそれはまあ若い子から見てもって、まあシャルト年齢の人から見ても、まあそういうフェチじゃない限りは多分そうだと思うんですよね。でも別に40代の女性とかでもちゃんとこう見た目気使って体型気使って知性とか、ね、性格とか人格とかも出てきたら、まあ、それはやっぱ上品さとかがあれば普通に魅力的だなってやっぱ思う女性になると思うんですよね。これは男ももちろん一緒なんですけど、っていうふうにやっぱ年取れば取るほどやっぱりいろんな見た目的なデメリットとかもそうだし、やっぱファッションのポイントとかもそうですけど、男もさ、特に女性とか、なんか、いるじゃん、多分40、50とかでさ、なんかギャルファッションしてる人とか。
ああ、はい、います。
結構下品な人が多いよね。
下品ですね。
そう、やっぱちょっと結構やっぱ、似合わなくなっていくんだよ、派手な服装がね。年取れば取るほどね。もちろん似合う人もいると思うんだけど、やっぱ少ないよね、特に日本人の場合はね。で、やっぱちょっとポイントが変わってくるんで、男に関してももちろんそうなんですけど、なんで、ちょっとそこに関して今回話していこうかなと思います。まあ、それぞれちょっとパーツのことで話していこうと思うんですけど、まず髪型についてですね。まあ、写真とかも一応載せとくんですけど、髪型に関してはやっぱ派手な色とか、やっぱ長髪とか、やっぱ似合わなくなってきます。傾向としてはね。若い時にやっぱ顔もたるんできたりとかして、よほど手入れしない限りやっぱ似合わなくなってくるんで。やっぱ与える印象ってのはやっぱ爽やかだったりとか、男らしいっていう部分をやっぱベースにした方がいいかなと思いますね。中にはもちろんね、そういう、まあ、長髪とかでも似合う人はいるんですけど、よほどスタイル良かったりとか、まあ、ちょっとこう外国人寄りの顔じゃない限りは似合わなくなってきますね。だからまあ黒髪短髪だったりとか、ちょっと色入れるぐらいですね。それぐらいが無難かなと思います。で、どういう髪型がいいのっていう話になってきたりとかしても、結局あなた自身の骨格とか雰囲気とか髪の毛のその薄さとかでまた変わってくるんで、まあ、それはまあ美容師さんに相談をしてください。どういう印象を与えたいかっていう部分でやっぱ考えたらいいんじゃないかなと思います。例えばね、50代とかでも、まあ、ハイドとかはかっこいいけどね。まあ、バンドマンっていうのもあるし。そう。まあ、実際やっぱその辺で、まあ、元々の骨格とかもね、キャラクターとかもあるから、その辺をベースに考えた方がいいですね。まあ、あとも大事なものとしても、まあ、やっぱ眉毛ってのはやっぱすごく大事で、かなり印象変わるんで、年齢関係ないかな、眉毛に関してはね。まあ5日に1回ぐらいちゃんと整えた方がいいですね。まあ僕自身もやっぱ3日から5日に1回は絶対眉毛抜いたりとか、やっぱ手入れしないとすげえボサボサになるんで、やっぱ聞いてると俺手入れしてるんすよって言っても、やっぱ2週間に1回とか、かなりね、ボサボサになっちゃうから、この辺ちゃんと手入れした方がいいですね。まああと次体型なんですけど、やっぱお腹出てるとすげえおっさん臭さが出るんで、 まあ、これに関しては食事改善したりとか、内臓を休ませたりとか、ちゃんとこう運動とか、まあ、散歩でもいいからしたりとか、そういう類のね、こう対応とかしていくのが大事かなと思います。まあ、基本なんかこう、痩せるって時に、やっぱ基本なんか運動しなきゃとかいろいろあると思うんですけど、まあ、減らす方が大事ですね。減らせば当たり前ですけど、食べる量を減らしたりとかしていけば痩せるんで、あと特に食べるものを変えることですよね。例えばね、コンビニとか揚げ物とかファーストフードとか若い時と同じものを食べてた方がもちろん太るに決まってるんで、でそういう消化っていうか内臓とかもどんどん10代20代に比べればどんどん衰えてくるのが当たり前なんで、例えば週に1回でもいいから、まあ、半日ぐらい、まあ、断食みたいになってみたりとか、まあ、1日1食だけ、まあ、果物だけ食べるようにしたりとかね、まあ、他のものと食べるのはやっぱすごく食べ合わせ悪いんで果物だけっていうのがいいんですけど、まあ、そういうふうにこう内臓を休ませたりとか、あと例えば、まあ、大事なのはやっぱそのお腹っていうか体のちゃんと声を聞くというか、お腹あんま減ってないのに食べてしまうってやっぱ繰り返したりとかするとすごく太りやすいんで、ちゃんとこうお腹あんま減ってないなと思ったらちょっと休ませようとか、ほんと軽くサラダとか果物だけ食べてやる、例えば夜とかであればあんまお腹減ってないなと思ったらそれだけにして次の朝食べるようにしたりとかしていけばそんなに太らなくやっぱなってくるんで、まあ、そういうちょっと体型っていうのはやっぱ考えた方がいいかなと思います。まあ、次、服装なんですけど、服装もやっぱ一番見ててやっぱ難しい部分でもあるなとやっぱ思うんですけどね。まず NG なのは、まあ、ガキ臭いとか、あと素材が安っぽすぎるのはやめた方がいいですね。ある程度やっぱ年齢になってきたら。まあ、あとまあカジュアルとかフォーマルのバランスがあるんですけど、例えばそのまあガキ臭いとか、例えばなんだろうな、まあ、選び方によるんですけど、まあ、普通のパーカーだったりとか、あと素材が安いっていうもんだったら何かな、例えばまあ普通にその GU とかユニクロとかもそうなんですけど、全くそのモテるとか気にしないのは別に何でもいいんですけど、モテたいとかある程度のその雰囲気作りたいとかっていうんであれば、まあある程度やっぱその辺気にした方がいいですね。まあ、選び方に本当はよるんですけどね、まあ、特にまあ無難にある程度その失敗したくないっていうんであればやっぱある程度気にした方がいいですね。まあ、30代は基本的にフォーマル、まあ、5、6割って感じかな。まあ、フォーマルとカジュアルのバランスで考えたら、まあ、30代は5、6割がフォーマルって感じで、40代だと、やっぱ6割、7割がフォーマル、まあ、3割ぐらいカジュアルな感じでね、私服の場合は。で、50代だと、まあ、フォーマルが8割で、まあ、カジュアルさ2割ぐらいな。まあ、そういうイメージで服装を作っていったらいいかなと思います。まあ、フォーマルっていうのはちょっとこう、まあ、カチッとしたっていうか、シャツとかジャケットとか、まあ、スーツ寄りな感じってイメージかな。で、カジュアルってのはもう、まあ、若い子がしてるような、まあ、スポーティーなファッションだったりとか、まあ、パーカーとか、ちょっとゆるっとしたイメージっていうかな。まあ、完全な私服みたいなイメージで。例えばなんか、まあ、IT 系のなんか、ちょっとスーツとかジャケット着てるみたいな、なんかそういう感じありますよね。そういうのがなんか、まあ、大体、まあ、6割とか、7割ぐらいなイメージかな。まあ、ちょっとそういう要素を入れていくと、かなり服装っていうのは作りやすいかなと思います。あとやっぱそのファッションにやっぱ全然興味ないとか、やっぱそういう人がやっぱすごく多いんで興味持ってこなかったとかね。まあどうしていいかわかんないっていうのもすごく多いと思うんですけど、まあそれのまあファッションのアイテムを持ってないって人は、まず黒パンとか黒目の色のね、デニムとかから、まあ揃えたらすごくやりやすいかなと思います。でちゃんとそのやっぱ結局服装っていうのは自己投資なんで、やっぱある程度のやっぱ金額使った方がいいですね。特に最初はね。で予算決めて服をちゃんと買いに行くっていうことですね。なんで、まあ、その黒パンとか、そういう濃いめのデニムとか、それをベースに季節ごとで、まあ、デート用と、まあ、そういう遊び用の服を、まあ、最低2パターンですね。デート用の服装。まあ、遊びってのは女性との遊ぶって意味ですけど、まあ、最低2パターンずつ、まあ、春、夏、秋、冬っていう風に揃えた方がいいです。あと、冬場に関しては特にそのアウター1着でもいいから質の良いものを選んでほしくて、まあ、最低でも3万から5万のものは買った方がいいですね。まあ、素材とか、まあそういういろんな意味で、まあ、使いやすいやつ選んだ方がいいと思うんですけど、これはまあ人によって似合う色違うんですけど、まあ黒い系とか紺系とかの方がまあ使いやすいかな、基本的には。まあ、特にその初年度に関しては、まあ特にその、まあ、靴とかパンツとか上のトップスとか T シャツとかも全般的にいいんですけど、まあ、最低でもやっぱ20万は見た方がいいですね。効率よく買ったとしても。パンツとかですね、そのパンツってのはそのデニムとか、 ね、ジーパンとか黒パンとかそういう意味ですけど、まあ、そういうものとか靴とか小物とか、まあ、土台さえ揃っちゃえば、あとはシーズンごとに、ね、トップスですよね、そのシャツとか、その上のそういうジャケットとかだけ買えればいいだけになるんで、まあ、2年目以降は本当年間でも5万とか10万で十分になるんで、まあね、10万とかでも月8000円ぐらいとかなんで、まあ、そんなに大きな負担にもならないと思うし、まあ、年間5万だったら月4000円とかですよね。なんで、まあ、初年度に関しては全く相手を持てなかったらやっぱかかるんで、お金はある程度ね、まあ、そういうのは投資というか、まあ、自己投資としてある程度持った方がいいかなと思います。まあ、あとね、まあ、次小物使いっていうことで、まあ、小物っていうのはその、まあ、バッグとかベルトとか帽子とか靴とかメガネとか、まあ、そういうものなんですけど、まあ、その辺でおしゃれさっていうのを出すようにした方がいいですね。やっぱ小物使いでおしゃれさって結構決まるなっていうふうに思うんで、まあ、服装とかね、髪型っていうのはまずベースなんですけど、それにおしゃれさっていうのを小物使いで出していけばかなり雰囲気っていうのが出てくるんですよ。なんで、まあ、その辺で出していくっていうふうにするとすごくいいですね。まあ、どういうものを選べばいいのかっていうと、まあ、人によってちょっと違ってくるんで、まあ、難しい、まあ、ここでね、ちょっと説明するのはちょっと難しいんですけど、紹介していくのとかも、まあ、小物使いがすごく大事っていうふうに覚えておいてもらえたらと思います。ファッションって結局のところ、その人自身が持つ雰囲気だったりとか、あと顔立ち、骨格とかでやっぱ似合う色とか素材、アイテム全部変わってくるんで、まあ、こういうファッションなら OK ってやっぱ言えないわけですよ。だから、もう人によって似合うものは違うっていうふうに覚えててほしいんですよね。だから僕が似合うものも違えば、あなたに似合うものとかもやっぱ色とか全部違うんですよ、素材とか。例えばメガネ一つ取っても分かるようにも、いろんなマネ、マレーメガネもあれば、フレームが厚いものがあれば、フレームが薄いものとかいっぱいありますよね。まあ、そういうみたいな形で、その色に関しても黒系が合うとか、薄い色が合うとか、まあ、いろんな、ね、白系が合うとか、白だけでも何種類もあるし、黒に関しても何種類もあるし、似合うものって違うんですよ。例えばその服のブランドに関しても山ほどあるわけですよね。まあ、例えば ZOZO タウンのメンズのファッションブランドを調べたときに、アルファベットで A ですよね。A から ABCD で A から始まるわけですけど、その A のブランドだけ何種類ぐらいあると思う？
200 とか。
まあちょっと軽く見たんだけど、まあ、軽く見ただけで400以上あるわけだ。
あ、
じゃあ A から Z まで多分軽く数千種類あると思うんですよね。
そうですね。
だそっから、じゃああなたに似合うものはこれですとは言えないわけだよね。だこれはもう人によって違うわけだよ。だからちょっとここでね、ちょっとファッションのこの全てのパターンを解説するっていうのはちょっと時間的に厳しいんで、まあ、ファッションコンサルだったりとか、まあ、セミナーを受講したりとか、で別のそのファッション系の講座を受講したりとかしてもらえたらなと思います。まあ、本当にね、もうちょっと全くわからないけど、とりあえず欲しいっていう場合の、まあ、無難っていうのであれば、まあ、ちょっとこれも本当選び方によっちゃうんですけど、その、まあ、ファッションブランドの中でね。まあ、本当に超無難なのは、ユナイテッドアローとか、あと、ビームスとか、ネットモノランドとか、シップスとか、の方が、まあ、無難っちゃ無難ではあります。まあ、その中でもさらに、あなたに似合うものと似合わないものとほんと別なんで、まあ、比較的、その、失敗しづらいものって結構マネキンとかで、そっちの方に着させてるっていうケースが結構多いんで、まあ、そういうものでマネキン買いしたりとかっていうのは、まあ、失敗は比較的少なめかな。まあ、それでも似合う似合わないって人によって違うんで、また難しいんですけど。あとそのスーツ系のファッションとかしたいんであれば、まあ最近だとオーダー系でもかなり安めなの出てるんで、特にやっぱサイズ感やっぱそのスーツとかと一番大事になってくるんで、まあオーダー系だったりとか、あとまあ、人によるんですけど、まあ、個人的にはですけど、本当個人的には、まあ、サイズ感っていうのは結構カルバンクラインとかが好きかな。あともう恥ずかしくてもいいから、基本試着しまくった方がいいですね。結局その店員さんって、基本的に売りたい話じゃん。ね。
そうですね。
ね、あっちのブランドの方がいいっすよって言わないでしょ。
言わないですね。
言ったら怒られちゃうよ、普通に考えてね。だから、まあ、よほどいい店員さんってやっぱ少ないしさ、まあっちもあっちは別にモテる服を選んでくれるわけじゃないから、特にファッション知識なくて、あ、どれがいいのかなってなってくると、あ、こいつ、あ、カモだって思って。
そうです。
そう、売り込まれちゃうケースやっぱすごく多いから、まあ恥ずかしくてもいいから試着しまくった方がいいですね。あとも女性と選びに行くっていうのはまあありっちゃありなんですけど、結局その女性の好みのセンスとかちょっと押されるってだけやっぱなっちゃうから。あとまあ自分の特定の女性の場合だと、まあ女性によるんだけど、ほんと女性によってはもうわざとモテない服選んでくるとかってケースもあるし、ね、取られたくないじゃん。自分の男にっていうのもあるから。
そう
ですね。だから結構難しいんですよね。あとは覚えておいた方がいいのは、ファッションっていうのは自分が好む女性の性癖があるじゃないですか。こういうギャル寄りというかさ、派手めな女性が好きとかさ、原宿系の女性が好きとか、バリキャリ系みたいな、なんか OL っぽい、ね、仕事してるような女性が好きとか、まあ、いろんなあると思うんですよ。クラブに行くような女性が好きとか。それも女性が好むファッションをするってことですよね。あなた自身がこういう女性にモテたい。じゃあその女性にモテるファッションをするっていうのはすごく大事なんで。ちょっとね、こういう視点でファッションを選ぶといいかなと思います。まあファッションもね、慣れたりとか自分のスタイルっていうのが出来上がってくると、まあ好きなアイテムを揃えていけばいいようになるんですけど、なかなか最初はやっぱ難しいんで、まあ無難なブランドとか、まあそういうのを選んでいくといいかなと思います。まああとはアドバイスとしてなんですけど、まあファッションビルとかで結構選んでみるっていうのも一つの手ですね。例えば丸井とか大丸とかパルコとかルミネとか109とか、まあその辺で方向性を選んでいくっていうのもありかな。例えばそういうとこに行って、男女のカップルが出てくると思うんですよ。で、自分の、その例えばその好きな女の子いますよね。そういう女の子を、まあ、連れてる男いますよね。その男のファッションの真似をする。っていうのはまあ一つの手かな。っていうのはまあちょっとしたテクニックなんですけど、まあそういうのもまあいいかなと思います。まあやっぱ難しいんですよね。30代以降とかになってくるとね。こう僕自身も悩みますし。でもとすごくファッション大事なんで、まあ髪型、眉毛、体型っていうのをベースに、あとまあ服装とか小物とかですよね。まあその辺をあなた自身に適したというかマッチしたもの、そしてあなたがこう好かれたい女性に好かれるものっていうのを選ぶようにするっていうこと。それをちょっとね、心がけてほしいかなと思います。まあ、あとはその10代、20代とやっぱ変わってくるのは、その、あんま安っぽいっていうかね、まあそういう雰囲気とか出ないように、まあいろんなその、まあフォーマルさとかカジュアルさとかっていうので、ちょっと調整していくのが大事かな。もうなんかやっぱ40代、50代なんてちょっとガキ臭い服装とかしてると、頼りがいがないというか、ファッション興味ないのかなってやっぱ思われやすいんで、まあその辺ちょっと意識した方がいいかなと思いますね。まああとまあおしゃれさのポイントっていうのは小物使いっていうのがね、まあ個人的にはやっぱいろいろファッションを見てきて、やっぱ思うんで、まあその辺をちょっと意識しながらやっていくといいかなと思います。それではね、まあ30代以降のファッションっていうことで、まあちょっとね、参考にしてもらえたらなと思います。それでは今日も一日楽しんでいきましょう。